今日の教会の暦は大変分かりやすいとではないのかなと思っております。主の洗礼終日、今ご一緒に聞いたこの福音書の御言葉が主の洗礼の出来事そのものを表しているので、分かりやすいのではないかなと思います。先週も教会歴、教会の暦について少しお話をしたんですけど、この年末から年始にかけてのこの時期というのは教会の暦というのが大変込み入っております。大まかに言うと、アドベントからクリスマス、年が明けて新年を迎えて主の命名主日、イエス様に名前を付ける、まあ、今年はその日曜日では やらなかったんですけど、そして主の権限、これが1月の6日、そして今日の主の洗礼日というふうに続いてまいります。この教会の暦、チャーチカレンダーというのは長いキリスト教の歴史の中でですね、少しずつ変化しながら今に至って出来上がってきております。で、今日で、まあ、クリスマスというとイエス・キリストの誕生日っていうと、もう12月25日なわけで、そしてそう聞いただけで私たちはイエス様がマリアによって身ごもって、そしてやがて馬小屋で生まれるというこのクリスマスのイブの時に聞く、いわゆるクリスマスストーリーとこう結びつくわけでございますが、このクリスマスの伝統というのが教会が、キリスト教会が誕生してすぐ始まったわけではありません。12月25日にクリスマスを祝うというのが文献で、記録がはっきりと書かれているのが4世紀の半ばです。ローマの教会で、それが行われたことが記録として残っております。4世紀です。ですからもう数百年経ってからということになるわけですよね。これがまあローマの教会の最古のクリスマスの記録なわけですが、もう一つ私たち考えなければいけないのは、まあ、昨今このロシア正教会とかウクライナ教会とかですね、東方教会の話がよく出てきますので、たびたび話題になりますけれども、ロシア正教会、東方教会、東方正教会と言われておりますけど、そこが今回プーチン大統領がクリスマスに合わせて停戦を、ちょうど昨日ですね、昨日になりますけど、いうようなことで注目が集まっておりますが、ロシア正教会っていうのはユリウス暦というもっと古い、今私たちの暦っていうのはグレゴリオ暦に従っているんですけど、それよりも古いユリウス暦というものに従って教会歴というのができておりまして、それでずれて1月7日がクリスマスだと。ただしもうウクライナは1月7日はやめて12月25日にするというような宣言があって、今年はウクライナは12月25日にクリスマスのお祝いをしてましたね。ちなみにニコライ堂はどうかなと思ってちょっと調べてみましたら、ニコライ堂というのはその名前からも分かりますようにロシア正教の伝統を受け継いでいる教会ですけど、ですからロシア正教の流れですから1月の7日ということになるんですが、最近はですね12月25日にクリスマスのお祝いをしているようです。またギリシャ正教会なんかも同じ東方教会なんですけど、もうユリウス暦ではなくて、グレゴリオ暦でクリスマスはお祝いをしているということであります。まあ、いずれにしましてもクリスマスをこうして記念して覚えるというようになったのは、 キリストの復活から300年以上も経ってからということなわけですよね。ではローマの教会ができる前、いわゆる初代教会というふうに言われている頃っていうのはどういうふうにしていたんだろうかというとですね、まあクリスマスというのはこれは神の子イエス・キリストの誕生ということになるわけですけれども、初代教会はイエス様が洗礼を受けたことで神の子イエス・キリストが誕生した、こういう受け止め方をしたんですね。記録によると、これも3世紀なんですから、だからですからローマの教会より少し、古いんですけれども、あるキリスト教の一派が真夜中の礼拝でイエス様がヨルダン川で洗礼を受けたことを記念して礼拝をしている、そういう記録があるそうでございます。人間イエスが、人間イエスと神の言葉ロゴスが一体となる、神の子イエスが生まれた、それが洗礼によって起こったんだ、こういうふうに当時の人たちは理解したようであります。神の子イエスの誕生、肉によって生まれ、マリアのお腹から出てきて誕生というんではなくて、洗礼をイエスが受けた、すでに大人になったイエスが洗礼を受けて、これが神の子イエス・キリストの誕生、これをクリスマスと結びつけたんですね。で、私は思うんですけど、この古代のキリスト教会のこうした理解というのは、現代のキリスト者も見習ってもいいのかな、素晴らしい敬願だなということを思いまして、なぜかというと事の本質をしっかり捉えているからであります。イエスがヨルダン川で受けた洗礼こそが、私たちキリスト教会が行っている洗礼の原型でございます。イエス様が洗礼を受けたからキリスト教会は洗礼を授けるんです。そして復活後のイエスが全世界の人々に向けて洗礼を授けなさいという宣教命令を出して、それを弟子たちが受け継いでいったわけで、これに基づいてキリスト教会は洗礼を施すのであります。すべてがここにあります。イエス様が受けた洗礼がキリスト教会が行う洗礼そのものなんです。さて、今日の旧約聖書イザヤ書の42章が選ばれておりますけど、新旧約聖書の見出しのところをご覧になるとですね、こう書いてあります。主のしもべの証明、主のしもべの証明、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、しもべっていう言葉が出てくるんですね。じゃあこのしもべって一体誰のことを指しているんだろうかというのは、実はこれは神学的にもいろんな議論がされておりまして、定まっているわけではないんです。でも新約聖書を手にしている、新約聖書に書かれていることを知っている私たちからすると、これってイエス様じゃないのっていうふうに思えてくるわけなんですが、ちょっとですね、時代が離れすぎている感はあるんです。なぜかというと、このイザヤ書が書かれたのは、あのバビロン捕囚という出来事があって、その終わり頃 ですから紀元前6世紀なんですね。ユダヤ人から確かバビロニア帝国からいよいよそれの補修期が終わってもう一度エルサレムに戻ってくる頃の時期の予言というふうにされているので、ちょっと離れすぎている時期が離れすぎている感が、まあ、あるわけであります。エルサレムへ戻ってきてこれから新しいイスラエルを建設していこう、そのための私たち民を率いてくれる偉大なる指導者、その登場を思い浮かべることができるのであります。言うなればダビデ王の再来ですよね。それを期待する、待望する、バビロンの捕囚のイスラエルの民たちの声、それに応えるような予言が今日私たちが聞いておりますイザヤ書42章なんですね。ただですね、少し変だなって思うのは、新たなダビデ王ですよ、あのダビデ王の再来、それを待ち望むにしてはですね、このイザヤ書42章の言葉って果たしてそれにふさわしいだろうかって思えないでしょうか。そもそもしもべ、こういう呼び方がユダヤ人の新しい王様にどうもしっくりこないんですよね。ただもっともこれは神様が私のしもべというふうに言っているので、あ、だったらありえるのかなというふうにも思えるんですが、その後ですね、2節以降のところを見たときに、ここに語られている言葉は民衆が期待するユダヤ王国の救い主にはあまりにもかけ離れております。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない、傷ついた足を折ることなく暗くなってゆく灯芯を消すこともない。どうですか皆さん、勇壮で勇ましい王様のイメージをここにかぶせるとするならば、あまりにも弱々しい御言葉ではないでしょうか。民衆の期待に応える救い主、新しい王様、これは権力とお金とを持っていて威厳がある頼もしい政治的なリーダーだったわけですけど、この予言の言葉によると、そういった人物像は実は正しくないんですよね。むしろ叫ばない、呼ばわらない、声を響かせない、傷ついた足を折ることもないほど繊細な心を持っておられるしもべという称号が似合う私たちの救い主、王様にふさわしいと予言、イザヤ書は予言するのであります。そういう言葉をここから聞き取ることができるんです。たとえ時代が離れているとしても、新約聖書から登場いたします救い主を知っている私たちからするならば、この御言葉から思い浮かべるのはただ一人、イエス・キリストしかおりません。イエスがやってきてヨルダン川でヨハネから洗礼を受けようと来た時に、ヨハネはそれを目撃してですね、イエスがやってくるのを見て驚きを隠せませんでした。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、どうしてあなたが私から洗礼を受けようとなさるんですか、逆じゃないですか、罪人である私が神の子キリスト、イエス・キリストに洗礼を授けるなどというのはおかしいでしょ。 むしろ私の方があなたから洗礼をいただきたいのです。ヨハネはそう言ったんです。それに対してイエス様は答えました。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。このやり取りはマタイ福音書だけにあるんですけれども、ここから救い主イエスがどういうパーソナリティをお持ちの方だったのかが、その一端を読み取ることができます。メンツ、面目、これは人間社会においてとても重要です。人間社会はメンツでできていると言っても言い過ぎではないと思います。どんなに立派な人であっても面目が潰れてしまうと大変生きにくくなります。そうした例は、例えば政治家ですとか芸能人ですとか、メディアで報道される人でよく見聞きするわけでありますが、アイドルという言い方を芸能人に今でも使うのかどうか分かりませんけれど、かつてはねアイドルっていう言い方をよくしてましたけど、人気タレントのことをアイドルって言いますよね。でこのアイドルという英語は聖書の中にもたびたび出てくるんですけど、これは偶像のことですよね。人気者、芸能人のアイドルという意味のこのアイドルという言葉を聖書の偶像と直接結びつけてしまうと、アイドルタレントに非常に申し訳ないと思います。なぜならばタレントアイドルの皆、アイドルタレントの皆さんはこの人々にとってのアイドルとしての自分のイメージ、そして地位というのを保つためにものすごい努力をなさっているわけで、そこにもう私たちからすると考えられないほどの神経を使っていることは間違いないからですよね。イメージを、自分のアイドル、偶像、像を保つ、それをしっかりと人々に見せる、これが仕事なわけですから、この世間が抱くタレントさんたちのアイドルとしての偶像としてのイメージが壊れてしまうと、もう大変なことです。丸つぶれです。テレビや映画に映る映像の姿、美しいいでたち、かっこいい役回りこそが人気タレントのすべてです。まあ、今は分かりやすい例えでお話をしたわけですが、こうした面目を保つという側面っていうのは、別に政治家とか芸能人だけではなくて、誰にでも、私たちにとってもこれは決しておろそかにできないことなわけであります。話を元に戻してイエス様の場合をちょっと考えてみようと思うんですけど、神の子イエスは洗礼者ヨハネから罪の許しのための洗礼を受けるんです。罪のないお方が一人の罪人ヨハネから洗礼を受けるのです。誰が見てもヨハネと同じ気持ちになると思うんですけど、イエス様にはメンツがなかったんでしょうか。メンツや対面を気にする私たちとは異なるものの見方、捉え方がイエス様にはあったようです。イエスはメンツを気にすることなく、事の真実、本質に軸足をしっかりと置いて行動したんです。 イエスがヨハネから洗礼を受けたことで、ヨハネが水を使ってこれまでやっていたこの人間による人間の洗礼という儀式が、イエスが受けたことによって、それをイエスが受けたことによって、それ以上の意味がここに生まれてくるわけであり、洗礼という行為が神様の恵みの技となっていったんであります。私はこのヨルダン川で起こった出来事、とてもイエス様らしい一面だと思います。天の父なる神様は、遠い遠い遥か彼方の高みから人間をただ見守るだけではなくて、神様がお作りになったこの地上のすべて、例えば水という物質、私どもの命と直結する水という大変素朴な、そして命の根源である物質を用いて、神様はご自身の恵みを人々にお与えなさったのであります。そうすることで、神様は私たちにとって身近におられる方としてつながってくださったのであります。そのためにもイエス様はヨハネのこの人間による洗礼という技を喜んで受け入れていったのでした。最後にイエス様が洗礼を受けた時のことをもう少しだけ見てみたいと思います。二つのことが起こりました。鳩のように聖霊が降り立ったのです。もう一つは、天から声が響きました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは起こった出来事、すなわちヨハネからイエスが洗礼を受けたことに対して神様の喜びと祝福が届いた声であります。イエスがヨハネから洗礼を受けた、そのことに神様が喜んだのであります。そして祝福をして応答されたのであります。本日のイザヤ書の書き出しはこうでした。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。神様が選び、神様が迎えた方がここにいらっしゃいます。イエス・キリストの上に神様の霊が置かれたのです。御子、神のしもべ、救い主イエス・キリストがこうして誕生しました。お祈りしましょう。愛する神様、私たちにキリストの誕生を覚えるひとときをお与えください。感謝いたします。肉なる命としてのイエス・キリストの誕生を喜ぶと同時に、救い主イエスが洗礼を受けたことで神様の恵みが私たちにも届けられました。どうか主よ、この恵みがイエス様がお命じになったように、一人でも多くの人々へと伝わっていきますように、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。